皆さんこんにちは、名越康文です。 Vogue Presents 名越康文のモヤモヤ解消アドバイスをお届けします。
編集部の中道図の沙織です。このシリーズでは精神科医の名越康文さんを迎えして読者からのお悩みにアドバイスをいただきます。名越さんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしく。
第7回目は25歳、はい、会社員の方からのお悩みです。
はい、
名越先生こんにちは。
こんにちは。
私は社会人2年目なのですが、大学生の頃からずっと片思いをしている人がいます。働くようになったらきっと彼のことを忘れるだろうと思ってたのですが、未だに気持ちは変わってません。
そうなんや、彼のいいね人生だ。
はい、
はい。
で彼の恋人は私の友人でもあり、2人の交際が続いていることをも知っています。
はい、
どうすれば彼への思いを断ち新しい恋を始めることができるのでしょうか、というお悩みです。
そうなの、立たないといけませんか
ね。えちょっとこの方の場合は立ちたいけど忘れられないというような状況のようですが、
そうか。じゃあ何、立ってから新しい恋愛に旅立つことしかできないとこの方は信じておられるということか。
もしかしたらそうなのかもしれないですね。うん、
あのね、僕時々ね、
はい、
あの相談今でも大学とか、うんうん、あるいは塾とかで受けるじゃないですか。はい、深刻になると恋愛ってできないよね。あの片思いって言っておられるけどすごく深刻やったような気がするんですよ。
うん、
で自分の中の深刻さってどっから来てるのかっていう風にちょっとシフトしてもいいのかもね。
うん、
だからもしかしたら例えば一つ一つの物事に対してなんかものすごく固くなに考える部分があるとかね、
はい、
もしも失敗したらどうしようとかね、
はい、
完璧主義であるとか、
はい、
なんかそういうところがもしもあるのであったらそこからほぐしていかれることもいいのかなっていう感じは一つします。ちょっと漠然としたまずはところから入りましたけど、
うん、
あの自分の中に完璧主義みたいなものはないかなってちょっとあの翻ってみてください。ほんならね、いくら完璧主義でももう、終わる時が来たら終わるみたいなことをやった方がいいよね。はい、まあスポーツなんかそうでしょ。で例えばまあ25歳で若すぎるかもしれない、ちょっとゴルフのコースなんかに出ても絶対うまくパターンなんかできないやん。ほんならあでも次のはいもう第二コース行きますってああもうしょうがないしょうがないしょうがないね、
一ホール終えるごとにこう
そうもう全てを金繰り捨てて次のホールに集中しないといけないじゃないですか。
は
い、そういう趣味を持つっていうのってすごい大事なんですよ。ね、例えばこの方の場合、まあ、ごめんねその別に、うん、あのバカにしてるわけじゃないよ。でも、うん、3年前の、第7ホールのあのパットだけが忘れられへんってそう、もうそれよりも今集中してパットした方がいいじゃないですか。
うん、
ドライバー回した方がいいじゃないですか。うん、僕は全然ゴルフしないんやけど、
うん、
なんかそういうねあのどんどんどんどん前に物事が進んでいくっていうようなことを学べるようなスポーツをするってすごい大事です。
うん、
スポーツが嫌いだっても何だっていいんですよ。はい、ゲームをしてもいいし、
うん、
なんかその中でね、
うん
過去は終わったことで現在が一番輝けるっていうそこへ行った方がいいよね。うん、でもう一つは彼と付き合わないと自分は幸せになれないっていう誤った思い込みがこびりついてないかをちょっとチェックしてもいいよね。
あ
つまり彼にと一緒になることで私は幸せになるんだと、彼以外では自分の幸せは手に入れられないんだって思い込んでないかどうかですよね。
うん
ね、これはあるんだよな。うん、
なるほど。
うん、自分の手で幸せになれるっていう部分をいや頭で切り替えるっていうよりも体でそれを感じ取っていくっていうことってすごい、まあ、大切なことかなと思うんだよね。そのためにも、
はい、
あの片思いでも他の人と付き合ってはいけないとかね、
あ
自分の思いは違う人にあるのに、
はい、
あの今自分にこうちょっとねアプローチしてくれてる男性に悪いとかね、
はいはいはい、
もうそれはやめよう。
うん、
別になんかわからないけどグループ交際とかお茶だけとかでもいいじゃないですか。でその中で 自分を好きになってくれたって、まあ、相手が誠実な人であれば自分を好きになってくれたっていうことに感謝するっていう気持ちを育むっていうところから始めません？
うん、
恋愛がでも人間関係の一部でしょ、
はい、
人間関係の中で継続していったり、うん、関係が膨らんでいく、うん、あるいは豊かになる、もう、まあ、極端に言うとですよ、はい、もうたった一つの呪文は相手に感謝できるかなんですよ、
うん、
で今日この収録終わるでしょ、はい、そうしたら皆さんに僕はできる限りの感謝を心で、はい、ありがとうと思って帰るわけですよ、はい、これすごい大事なことやね、
うん、
だから本当に自分そうもうあの人と結ばれなければって、ばっかり思っていると、うん、その人にしか感謝できなくなってるかもしれないやん。知らない間に自分の純粋な愛情というものに自分の人生を全てかけてないかと、
は
い、でそれって一人ぐよがりといえば一人ぐよがり、人に悪いっていう意味じゃないよ、はい、自分の人生をちょっとこの台無しにしてるって言ったら失礼な言い方かもしれないけど、その純粋さに憧れるがあまりにもっと豊かな人生が待っているっていうことをないがしろにしてるような気がしてしょうがないのね。
うん、
だからまずはこれも僕はもうエクササイズ好きでエクササイズをした方が本当に解消されると思う、はい、いう思いから言うんですけど、はい、日々自分と出会う人に彼は彼で彼のことが一番好きだから他の人に言ってそれ出し惜しみしないで、ね、彼に対する純愛はもう100トン分ぐらいあるんですよ、
はい、
でもそれは目減りさせなくていいから目の前にいる人にも心を込めて感謝すると、出会った時会う時にもありがたい、僕み私みたいに過去を引きずってる人にこんなに笑顔で会ってもらう、何でもいいんですよ、
はい、
自分がちょっとそういう風にセンチメンタルにナルシズムになってもいいんですよ、私はこんなに暗い気持ちなのにこの私と仕事をしてくれて本当にありがとうとか、自分はなんか、本当に目の前のこの人にちゃんと、だから少しでもちゃんと会わなければいけないとかね、はい、そういう感謝するっていうことを日々1回ずつでも2回ずつでも朝からね、
うん、
あの今日出会う人みんな幸せになってくださいって祈るような気持ちで家を出る、
うん、
そういうことによってね、うん、過去の中にいっぱい備給されてるって僕ら言うんやけど、もう投入されてる愛情のエネルギーが少しずつ現代にも戻ってきます、
は
い、
うん、
この人はもったいないね、あの、うん、過去に全部自分あなたの素晴らしい素晴らしいあのたくさんの人を幸せにできる愛のエネルギーを過去に全部封印してしまってんねん、
囚われちゃってるところがあります、うん、
ある意味自分の純粋さを守るために、うん、自分ではそう意識してないよ、うん、あなたはいい人なんですよ、うん、でもある意味自分の純粋さを守るために、
うん、
でもそうじゃなくて、うん、今目の前にいてあなたによって幸せになる人を何もいきなり恋愛しろっていうんじゃなくて、うん、出会う人に笑顔を作ってあげるとか、うん、ホッとさせてあげるっていうふうに目の前の人にもその10分の1でもいいから愛情をかけてください。愛情はね対象を選ばない、全ての人に愛情をあなたは持つことができます、うん、はい、過去にこだわるのはこだわったままでいいから、うん、現在あなたと出会う運命縁のある人にもあなたの素晴らしい愛情をかけてあげてください、うん、それがあなたの心をもっと広げてくれると僕は思います、経験上そうです、
うんうん、
まあ一つ参考になれば。
いやでもね今ちょっと2つこう可能性もあの、うん、模索するってことも大事ですから、はい、お伺いできたのでありがとうございます。
すぐねなんかね、うん、もっと出会いがあるんでしょうかみたいなちっちゃいことを答えんねん、答える側も答えるし恋愛の側も次の彼氏に行くのにはどうしたらいいでしょうかっていうね、はいはい、あれねブー
ブー
そんなちっちゃ、せっかくすごい試練にあったんやから惜しみなく周りの人になんか愛するとか好きになるというんじゃなくてもっと広い、ああこの人ここで困ってるんだ、だからちょっと援助してあげようとか、うん、ああこの人暗い気持ちやって明るくおはようって言ってあげようっていうふうに愛は惜しみなく捧げることによって相手が一対一になる前にもっと、うん、広い愛があったんだと、それによって自分の愛がもっと大きくなるんだっていうことを経験する方が僕はね実りが大きいと思うんですよ、う
ん、なんか愛を有限と思わずに無限に思うことによって、そうなんですよ、すぐねもっと
なんか新しい彼氏を見つけるにはどうしたらいいでしょうかって、それはねもっ ったいない気が、ごめんなさい、積極さになって、いやこれぐらいで終わります。
いやでも恋愛についてはね、こういうきっとあの他にも今回なかった質問でもやっぱあるので、そう、気持ちをね、そういうふうにこう、ここだけだ、この人だけって思わずに、
そう、愛はね徐々にではあるけど、うん、無限に膨らみますから、うん、はい、
それをなんかちゃんと大前提で分かってるかっていうところも大事ですね。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回は名越康文さんを迎えして、徳さんのモヤモヤにアドバイスをいただきました。来週もお楽しみに。